お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
現在メルボルンで開催中のインターナショナルコメディフェスティバル、エディンバラフェスティバルフリンジやモントリオールのジャストフォーラーフスと並び、世界三大コメディフェスティバルの一つとされています。今年で40周年を迎えるこのフェスティバルで、2019年頃からスタンドアップコメディアンとして活動しているのが、若こと若杉隆さんです。SBS 日本語放送でもこれまでたびたびお話を伺ってきました。今回はその中から若杉さんに行った初期のインタビューの模様をお届けします。聞き手はみゆきロバーツです。
今日のゲストは、オーストラリアと日本で活躍するスタンドアップコメディアンの若杉隆さんです。隆さんは3月27日から始まりましたメルボルンインターナショナルコメディフェスティバル2019でパフォーマンスされています。パフォーマンスの初日にスタジオまでお越しいただきましてお話を聞きました。インタビューの初めに英語で自己紹介をしていただいていますが、スラングも使用されています。ご注意ください。ではどうぞ。
Thank you so much. Thank you so much for having me. My name is Takashi Wakasugi. Please call me Waka because it's my nickname. Because in Japan, people always call family name first. So people always call me Wakasugi-san, Wakasugi-san and become shorter. So my nickname is Waka, which means it's nice, but which means my all family members' nickname is Waka. So if I went to shopping with my family,If someone call me Waka, and all my family member say, what? And if someone call Baka, all my family member, what? And some foreigner scream, Wanka, all my family member, what? That's my name. Thank you so much. Yeah.
そんな
I don't like Takashi, the name. Takashi is quite boring name. It's like a John in English. So popular and so boring, right? And also, I don't like if foreigners call me my name Takashi with an accent. Sounds like take a shit. So please call me Waka. Thank you.
はい、ということで、たかしさん、たかしがそうなるとは思いませんでした、今。
I'm so sorry for the old Takashi in this world. You are take a shit in English.
ありがとうございます。たかしの今のジョークは、誰かに言われたんですか？それとも。
いや、ずっと思ってました。英語勉強して外国人の友達できてからずっと、ずっとね、脳みその中に思ってた、ずっと思ってたんですよ。
じゃあ私も友達に聞いてみようかな、たかしっていう友達に。たかしさん、今日から、
はい、
ショーが始まりますけれども、
そうなんです。
今のお気持ちはいかがですか？
むちゃくちゃ楽しみです。去年はコメディゾーンエイジアっていうショーケースに出させてもらって1ヶ月フェスティバルでやったんですけど、これショーケースだったんで僕持ち時間10分ぐらいだったんですけど、
はい、
今回は1時間ソロライブでしゃべくりまくるんで、楽しみでしょうがないですね。
ブレイクとかないんですか？1時間ずっと。
もう1時間ずっと。マシンガンで。
へえ。
楽しみですね。
どうですか、このコメディフェスティバルって結構、はい、まあ、メルボルンは年に1回こうやって大きくボンってやりますけど、うん、他の市とかではやってるんですか？
僕今シドニー住んでるので、シドニーもこの後シドニーコメディフェスティバルがありますし、まあ、フェスティバルじゃなくても毎晩どっかでコメディナイトやってるので、
ああなるほど、
まあ、いつもの感じで
、
やります。でも楽しみですね、世界中のコメディアンが、オーストラリア中のコメディアンが集まるので、ショー終わったらその後飲みに行って、みんなで楽しんで、この1ヶ月はちょっとね、楽しみしょうがないですね。コメディと、その友達作りと、あとお酒ですね。
あお客さんはやっぱりオージーの方が多いんですかね？それともこっちに移民として来た人も結構いらっしゃいます？
基本オーストラリア人が多いですね。日本人の方来てほしいんですけど。
日本人の方。
全然来てほしいですね。
あ
で、ちょっとね、これが僕のコメディでもあるんですけど、
えー、
イングリッシュコメディだと、 他の人をちょっとメイクファンオブするっていうのをね、バカにするではないけど、いじるコメディスタイルがあると思うんですけど、僕はあんまりそれ、多分日本人多分それあんま得意じゃなくて、ちょっと人をいじると申し訳なかったりとか、ルードになっちゃうと思うんで、僕は基本的に自分を見下して、バカにして笑いを取るスタイルにするんですけど、もし日本人の方がお客さんにいると、その人を日本人をバカにするっていうか、日本人をちょっといじるんで、日本人のお客さんがいるといじっちゃうことになっちゃうんですよ。
ああ、
わかりますよ。
なるほどなるほど。
だからいじりますよ。
日本人の方がいらっしゃったら、
全然日本人に来たらもういじりません。もう
そうですよね。
いじって持ち上げますね。
日本のコメディアンってね、お笑いの方って二人で、ね、
そうそうですね、
ボケとツッコミでやるスタイルがね、はい、ありますけど、一人で。
そうですね、もう一人で。
もうい
つかは英語で漫才二人でやってみたいんですけど、でもスタンドアップコメディも大好きなので、そっち、もう今はそうですね、今やりたいですね。
高橋さんでも日本でもちょっとやってたことがあるんですよね。
日本でちょっと日本のお笑いやって、その後交換留学でシドニーに勉強し1年間いた時にこのスタンドアップコメディ始めて、すごい大好きになって、でこの後日本戻ってから日本で英語の笑いやってましたね、大阪東京で。
へえ。日本だとやっぱり日本人のお客さんも来ますよね。
いやそれでもやっぱ海
外、
まあ見てはりますけど、ただね日本のがね大変でしたね。
ああそうですか。どういったところが大変でした？
オーストラリアでコメディやるとき、お客さん、まあ、ほぼオーストラリア人じゃないですか。だから、オーストラリアのことを話したりするんですけど、日本で英語のコメディやると、アメリカ人の方もいるし、カナダ人、イギリス人、オーストラリア人、フランス人、イタリア人、いろんな国の方がいるから、すごいジェネラルなトピックを話さなきゃいけないし、英語も皆さんアクセントあるから、で、僕もアクセントあるんで、シンプルな英語を喋らなきゃいけないし、すごい大変、なん環境って言ったら大変なんですけど、いい意味でいい練習になりますね。もうあそこで日本で笑い取れたら、オーストラリアではいけるやろぐらい。
あ、なるほど。確かに、なんか笑うツボってちょっとね、
違いますからね。
うん、国によって違う感じしますよね。なんかアメリカ人はギャーギャー笑ってるけど、イギリス人はシーンとしてるみたいな、そういうのあるんですかね。
それもね、面白いですね。で、何か共通なところもあるから、そこも、楽しいです。
なるほど。ネタって切れないんですか？もう結構オーストラリア長いですよね、はい、なんで自分もちょっとオージー化しつつある部分ってないんですかね。その
あると思いますね。特にコメディってその、まあ、国の文化の中の一番結構ディープなとこにあると思うんですね。僕そこに入ったんで、なんかもう半分王子化してますね。
ねえ。だんだんこう日本人からこう、なんていうんだろう、その日本人としての視点が、ちょっとこう、
ね、笑いのツボとかも、ずっと英語の笑いもずっと見てますし、まあ、でも日本の笑いも大好きなんですけど、ちょっと多分そうですね、でも、いい意味では、もし日本人の方がオーストラリアとかアメリカとか旅行とか移住された場合は、その現地のコメディ見てほしいですね。それが一番多分国のことを知れる一番の、ね、ディープなところだと思うんですよ。友達作ったりとか映画見たりとかニュース見たりとかよりもコメディの方が一番ダークなことも話したりするし、思い切ったこともコメディどんどん話すんで、こんなこと言っていいんやみたいなこともコメディバンバン言うんで、そういうのやっぱ勉強になるし、コメディ始めてからオーストラリアもっと好きになりましたね。
あ、なるほど。
いい意味で、はい。
でも難しくないですか？こう、コメディとか冗談って、やっぱり一番そのハードルが高いっていうか、はい、冗談がわからないって、ね、やっぱり初めてオーストラリアとか外国にね、はい、行った日本人って、やっぱりその冗談がわからないとか、その部分が一番、こう、もどかしい部分でもありますよね。
僕も最初、7年前、交換留学、日本、シドニーに行った時に、初めて英語のお笑いライブ、スタンダップコメディギグライブに行った時は、あんま正直わからなかったです。英語もコメディアン。喋るの早いですし、オーストラリアのことばっかなんですから、あんま分かんなかったんですけど、雰囲気がもう面白いですね、やっぱ。
あ、なるほど。
ライブコメディならではの。で、徐々に分かってくるんで、タイミングというか、 オチのリズムというか、それ分かってきたので、もう面白いですね。
なるほど。なんかね、先ほどおっしゃったけど、もともと交換留学で、はい、大学の交換留学で来て、そこでコメディに目覚めたっておっしゃってたんですけど、はい、その前は何を勉強されてたんですか？
社会学ですね。
全然違う名人ですよ。
社会学は正直ね、あのね、詐欺みたいなのありますからね。
あ、そうですか。
社会学って、何でもあり、イコール何でもない時もありますから。でも、すごい、僕は好きでしたね。文化の違いとか、ずっと興味あったことなんで、言語学とかも。それをずっと勉強してて、こっち来て、で、僕がオーストラリアでコメディやるときに、何をネタにしようかなってなったときに、やっぱり文化の違いとか、こういうことが一番いいと思ったので、オーディエンスの方も、あ、日本人の人が英語とコメディやってる、何喋るんだろうってなった時に、文化の違いがやっぱり一番アプローチしやすいんで、その時に社会学で勉強したこととか、なんか、あ、これ使えるかなとか、結構ね、やっぱありますね。で、もうなんか、ネタ大変、書くの大変なんですけど、観察と、あと自分の過去をよく振り返りますね。っていうのも、日本人が普通だと思ってることが、オーストラリア海外の方は普通じゃない時があるんで、それをもう一回ちょっと思い返して、例えば学生の時これあったな、これってどうなんだろうって聞いたら、いや、海外では絶対そんなことないよ、あ、じゃあこれちょっとネタにできるなとか、自分の日本の生活、まあ、逆もありますね、オーストラリアの、なんなんこれって聞いてなんでこんなオーストラリア工事長いのってメルボルンのトンネルの工事、去年と何も変わってないですからね。
変わってない、外から見たらね。
シドニーの、今シドニーもすごいコンストラクション。へぇー。何も動いてないから。何してんだから。
いつできるんだろうみたいな、ありますよね。ね、なんか2週間で終わるって言ったのにまだ3ヶ月とかで工事やってるとかね。
ほんまに。
確かに。ちょっとパーソナルなんですけど、はい、以前 SBS に去年出演された時に、はい、失恋の話をされてたんですが、
しましたね。ほやほやの、ほやほやの。
その後、ご縁はありましたか？
ないんですよ。
あららら。
ない。ご縁のために、コメディやってるんですけど。
あ、そうですか。
なんもないってことは、まだ実力足りないんかな、足りないんだからっていう。
でもファンからファンレターとか、なんかね、お花もらったとかありません？
ないですね。ビールを送ってもらったぐらいですかね。
そうか。じゃあ、彼女募集中ということで。わ、ね、かりました。お笑い芸人、まあ、コメディアンの世界って、すごく外から見ると生き残り競争みたいなイメージがあるんですけど、実際ってどうなんですかね。
まあ、競争もあるんですけど、競争というよりか、オーストラリアの僕コメディ大好きで、コミュニティ、コメディアンコミュニティがすごいあったかくて、競争というかどっちかというとサポートし合うみたいな感じなので、そこまで、あれですね、ゴツゴツしてない、ガツガツしてないですね。だから逆に自分がやりたかったら、そこに入っとくみたいな。で、やりたくなかったらもう、抜けるみたいな感じで、まあ、競争もあるんですけど、そんなにあれですね、僕はすごい楽しんでるし、
じゃあネタをこうちょっと、あ、こういうの面白いかなと思ったら、誰かにお友達にちょっとネタ披露して意見をもらうとかってことはいっぱい
ありますね。
いいですね、なんかその助け合いの、ね、
僕コメディやるとき、まあ、お客さんも笑わしたいですけど、他のコメディアンも、まあ、驚かせたいというか、俺こんなことネタ考えたよみたいな。
なるほど。
時々僕コメディしない時もコメディライブ行きますから。
ああ。
他のコメディアンも見に行きますから。
そうですよね。まあ趣味もそうだし、ね。
そうなんですよ。
友達もキャリアもですけどっていう。そう、なるほど。じゃあ最後なんですけど、はい、メルボルン国際コメディフェスティバルっていうのはどういうイベントになるんですかね。はい、
これ世界三大コメディフェスティバルの一つですよね。で、規模も大きくて、1ヶ月丸々で世界中のコメディアン、来ますし、まあもうメルボルンいたら分かると思うんですけど、もう今 C○○ フェスティバルカラーになってますからね、
ですね。
で、いろんなコメディアン、いろんなベニューがあって、むちゃくちゃ、まあ、コメディアンとしてすごい光栄ですね、この場に入れるのは。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。